なんであの時放送局水曜日ということで、人間病院どうも、徳松剛史です。
予言です。
はい、ということでこの番組はですね、お互いの気になるところ、鬱陶しい部分、実はあれは病原菌が原因なんじゃないかということでですね、医学的観点から考察し、将来的には本物のお医者さんに研究してもらいたいなという野望を持った番組となっております。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、ということでね、まあ、てっきりじゃないですね、めっきりですね、
うん、
めっきり寒いですけれど、
あ、
東京はもうね、
うん、
雪が
なんか降ってましたね、
ですよ、べちゃべちゃの雪だったらしいですけどね。
あ、べちゃべちゃなんだ。
べちゃべちゃな、ちょっとシャーベットっぽかったらしいですけど、降ってね。
あ、本当。
でまたこう機能停止みたいなニュースやってましたけどね。
パウダー
じゃないの。機能停止すりゃいいのにって思いましたけどね。
なんで？
だって玉でしょ。
玉？
いや、玉にしかなんないじゃん。
うん。
うん。だから、今後の課題っつって、どうせ機能停止次もするんだから、
うん。
次から東京で雪降ったら機能停止にすりゃいいのにって思いましたけど。
なんか未だにそういう悪魔的発想というか。
いや、だって別に、雪国でさ、
はい、
そういうこと言ってんだったら、改善しろよって思いますけど、
はい。
東京なんて降らないとき降らないですからね。僕が去年東京行ったとき降らなかったですからね。機能停止にならなかったんで。
機能停止になってほしいんだ。
で、そうじゃなくて、いや、たまに機能停止になったぐらい、もう機能停止すりゃいいのにって思うんですけどね。
あ、この。
東京の。
もうそうなったら。
いや、どうせ1日ぐらいなんだから。
機能停止させて。
そうそうそう、会社休みにすりゃいいのに。
休みにして、
はいはいはい、
全部ストップさして、
で次の日どうせ溶けるんだから、
次の日えらいことになりますよ。
いや、そうなんだ、やっぱり、
はい、
もう東京って1日休むだけでえらいことになるんだ。
まあ、なるでしょうね。
あ、そうなんだ。
もう規模とシステムの構築具合が違いますから。
あ、そうなんだ。損失がすごいんだ。
まあ、すごいでしょうね。
あ、そうなんだ。じゃあまあ、
でうんことかそのままでしょうね。
いや、だから、いや、みんな休みだから、そんなにうんこも街に散らばらないんじゃないですか、なんか。
機能停止したタイミングっていうのはあるから。
はい、ああ、うんこしたとこで。
そうですね。
ああ、機能が止まる場合もあるから。
半分しかコピーされてないものが。
ああ、そうなんだ。じゃあもうどうしてもやっぱ行かないといけないんだ、会社って。
もう会社にしろあれですよね、遊んでる人も困るかもしれないですよね。ジェットコースター乗ってる時ね、一、うん、回線の上の方で止まって、
いや僕が言う機能停止ってそういうことじゃないですけどね、多分。
え、
はい、いやだから停止のいきなりバンっつってあのブレーカー落とすっていう話してるわけじゃないですからね、別に。
うん、
うん、いやな、機能ってなんかこう、例えば交通が不便になってたら、
はい、
会社行かなきゃいいのにってことですよね。
あ、そういう意味。
そういう意味ですけどね。
営みを停止させろってこと。
そうです。もうそもそもね、雪降っちゃったらってことですよ。なんかもう映像で見たんですけど、
うん、
なんかもう電車着いたらもううわーって入ってたんで、
ああ。
降りますっつってたけど。
はい。はいはい。
ドア開いた時にもうギューって入ってたから。
見ますね、そういう光景がたまにね。
なんか気持ち悪いなと思って。
あ、まあね。
はい。
まあ、でも、そうですね、まあ、わかります、半分は僕は。
半分は。
やっぱり。
うん、けどやっぱり会社休みできないんだね、雪降ったぐらいじゃ。
できるんじゃないですか。
できますよね、だから。
ああ、やろうと思えばやろうと思わないだけで。
東京に限り雪の日会社休みにすればいいのにね、なんか。
うん。
ねえ。
うん。
いや、なんなんだよ。結局俺の意見通っちゃったよ、なんか。
いや、会社に休みにすればいいと思いますよ、本当に。
ねえ。だって2年に1回ぐらいでしょ、どうせ。
だって死ぬかもしれないし。
そうそう。そうそう。あんなことする。より、余計効率的な気もしますけどね、なんか。
ねえ。
雪対策に3000億円つぎ込んだとしたら、そっちの方が非効率な気がしますけどね。なんか本当に、本当にたまにしか使わない、
うん、
キッチン道具みたいになっちゃいますよね。
ああ、なるほどね。
はいはい。パン コネキみたいになっちゃいます。
わあ、それはそうですね。そういう考え方なら、
はいはいはい。
ちょっと本当に機能停止させた方がいいかもしれないですね。
なるほどね。いや、あれ実はみんな楽しんでんだったら、祭り感覚でいいですけどね。
ああ。
はいはいはい。
そうですよね。祭りだったらいいですけどね。祭りじゃないんですもんね、あれ。
ということで、思わずまた天気の話を長々としてしまいましたけどね。
やっぱりあれですね。
はいはいはい。
もう一つ面白くはないですね。天気の話っていうの
は。あ、そうですか。うん、いや、じゃあ、こうバッサリ切って、
あ、そうですね。
カットしていただいてということで。
はい。
はい、ということでね、
うん、
始まりましたけれど。
はい。
はい、今回ね、まあ、めっきり寒くなってまいりましたけれど、
東京で雪がね、
いや、なんで2回目なんだよ、お前、切りづらくなる、バッサリやりづらくなっちゃったよ、お前。ね、ということで、
はい、
めっきり寒くなっておりますけど、
まあ、風には気をつけましょうということで、ね、
風には気をつけましょうということで、お礼メールが来ておりますということで、はい
はい、
いいでしょうか、
はい、
夏目さんからね、
はい
はい、あの半音下がってしまって。
はいはい、
お便りの夏目さんから来ております。先週の人間病院でメールを読んでいただきました。夏目と申します。まさかの病気じゃない診断ありがとうございます。なるほど、普通のことだったのですね。こびるときは確かに私も半音上げるのですが、多分女の子といるときはもっと低くなるような気がするんですよね。お二人の会話を聞いて感じたのですが、私も同性に好かれたいという気持ちがあったような気がしました。同性、なるほど、異性じゃなくてですか、ね、うまく言えない説明不足なメールに、お答えいただいて本当にありがとうございます。野生を出せとのことでしたが、女性をディスりづらそうに言葉を選んで診断してくださるお二人の優しさによだれじゅるりです。一緒に聞いていた彼氏は、ジョデン君は子孫を残すことにを常に考えているねと言っていました。笑い。それから箇条書きに点をつけるのはきっちりして、きっちりしいですねとのお言葉に、初対面で賢く見られたい病が併発していたのではないかとハッとしました。シンポジウムにも、ぜひ参加したかったのですが、いかんせん東北在住のためなかなか行くことができません。でもいつか複数人の女友達とカフェに遊びに行けたらと思います。その時は私の低音ボイスをお聞かせできるのではないかなと思います。長々と失礼いたしました。本当にありがとうございました。夏目さんということでね、
ありがとうございます。
ありがとうございますね、はいはい、いやすごいですね、
はい、
まあ、僕が一番ちょっと、まあ、ありがとうございますとしか言いようがないですけどね、
うん、
僕が一番気になったのは、彼氏と聞いてるっていうのが気になりましたけどね。
うん、気になるね、ここ。
気になりましたよね。
はい。
そういうパターンも出てきました。親子でっていうのはね、出てきましたけど。
そうですね。それも
これ新パターンですね、これ。
ちょっとどう、
すごいですね。
ちょっと、なんだろう、下手したら言葉のチョイス変わるかもしれない、は
い。下手したら。
下手したらね。
そうですよね。何、うん、でしょうね。このなんだろう、うん。このコンセプトの番組を、
うん、
彼氏と聞かれてる時の、僕らの絶望感、まあまあだと思うんですよね、なんか。はい。
まあまあですね、
似た状況としては、なんかこう、AV コーナーにカップルで入られて来られたぐらいの、ちょっと、似た絶望感を感じつつも、ありがたいなと。
うん、嬉しいなと。若干の気まずさはなんか、
ね、若干の気まずさはありますよね、なんか。ちょっと、どれ借りるってカップル入ってきたみたいなね、なんか。
どうしよっかな、的な。
どうしよっかな、だから。今更紳士ぶってもな、みたいなね。
そうそうそう、そう。
とこもありますし。
ちょっ
と危うさもありますけど、こういうパターンもあるんだな、ということで。夏目さん、ありがとうございます。ということでね。
本当にありがたいっす、
はい。ありがとうございます。ということで、さらに、まあ、ご指摘のメールも来ております。
はい。
アルカさんですね。
指摘、はい。
はいはい。指摘というか、はい。アルカさんね。いつもお世話になっております。
はい。
シュッとしているけど、意外と関西圏出身で関西弁だった有名女優さんは北川景子さんではないでしょうか。かっこ神戸出身。以前さんまのままで今日は関西弁で行きますと言ってから流暢な関西弁はグッとくるものがありましたよね。あと徳松さんが放送中清水美佐子は京都と言われてましたが、安田美佐子の間違いではないでしょうか。安田美佐子の関西弁もたまりませんね。今を きめく有村架純さんも知ってますか、あの、あまちゃんでね、小泉今日子
もちろん、
はいはい、若い頃やった大阪弁、あの子も大阪弁なんですね、うん、大阪弁で話されてるのをついこの間テレビで見ましたが、普通にドキッとしました。あ、それいいですね、うん、それだけです。はい、17日の人間シンポジウムすごく楽しそうですね。康介さんに、名古屋弁移るといいですね。ちなみに私は滋賀出身なのですが、名古屋で働いていた頃、社長の指示で関西弁禁止令が出され、名古屋弁で仕事を していました。かっこ笑い。毎朝ドデスカを見てから出勤すると不思議と名古屋弁が出てくるんですよね。次回の放送楽しみにしておりますということで、ありがとうございますということでね、まあ、
それだけですってちょっとドキッとしますけど
ね。いやいやいや、だってドキってどういうドキッとするんだよ、なんか普通にドキッとしました、それだけです、ね、向こうもドキッとしてましたけどね。
ちょっとドキッとします、
ね、ああなるほど、うん、これはね、うん、まあ、もちろん清水美佐子ではないですね、はい、うん、すいません、安田美佐子さんの間違いです。清水、僕らあのポッキー4姉妹世代なんで、すいません、どうしてもあの美佐子といえば清水美佐子が出てきて、長女のね、
そうですね、どうしてもね、
ポッキー4姉妹の長女の方が出てきてしまうんで、ちょっと失礼いたしましたというのと、はいはい、あと北川景子が、はい、景子さんがね、
うん、
あの関西出身っていうのはなんとなく知ってましたけど、
ああ僕もそういえばね、言われてみれば
って感じ、そうですよね、はい、けどあの本編で僕がどうしても思い出したかったのは、うん、あの後ググって分かりましたけれど、
ええ、
はい、相武咲のことですね。
あ、そうなんだ。
はいはい。僕がどうしても言いたかったら相武咲のことでした。はい。
あ、そうなんですか。
相武咲、関西の出身のイメージないでしょ。
ないですね。
ねえ。
そうなんだ。
そうです、そうです。
ちょっとびっくりしますね。はい、
ちょっとびっくりしますよね。
ほう。
相武咲がどんだけ関西弁喋っても嘘にしか聞こえないですよね。
いやー、でも、そうですね。はいはいはい、年上から言わせると大したもんですね。
どういうことだよ。何に対して偉そうなのかよくわからんけど。
よくぞ封印してる。
あー、なるほど。
うん。
もうその言わない言う、以前にもうなんか全体的に封じてる感じあります、やっぱり。
そうですね、やっぱりなんかポテンシャル感じますよね、なんか、
はいはいはいはい、そうですよね。北川景子とかでも高校生時代とかは関西にいましたって言われると、
うん、
あーってわかりますもん、
ね、はいはいはいはい、
相武咲高校の時も大阪にいないですよね、多分。
あ、いないでしょうね。
うーん、まあ小学校ぐらいまで戻らないと大阪にいないでしょうね。
すごいね、大阪弁って、うん、あれ武器になるから。
どうですよね、
それを武器としてチョイスしてないところがね。
どうなんだろう、どっか使ってんじゃないですか、しゃべくり7ぐらいでなんかやってそうな気もしますけどね。
あ、ほん、あ、
まあけどイメージっていう部分でしょうね、イメージっていう部分でないですね、とにかく。
そこ、うん、だからもう乱用はもうまずしてないですよね。
まずしてないんでしょうね。
ほう、
はい、いやいや、感心してるね。
感心しますね、ちょっと
相武咲に感心してますね。
ちょ、ここに来て点数上がってますけど。
あ、そうなんですか、
はい、
あ、なんかね、いつも相武咲に対しての評価が低いのかよくわかんないですけど、
うん、
いつも唇の周りが荒れてるって言ってましたもんね。荒れてねえっつうの、だからお前。いつ見たんだお前、相武咲の口の周りが荒れてんの、お前。
いや、僕にはそう見えるっていうだけの話ですよ。
まあまあまあ、こういうね、話はあんま広げずに。
荒れてるか、
はいはいはい。
リップクリーム塗りすぎみたいな。
いやいや、うん、で、そんなイメージも別にないんだけど。
唇の赤いとこはみ出してる。
完全なる想像だよね、それ。
僕にはそう見えるだけです。
そうですよね。はい、いや、上田くんに、相武咲の口の周りが荒れてて、はい、伊藤美咲のてっぺんがハゲてるように見えてるだけで。実際はどっちもそうじゃないですからね、最初に言っときますけど。これははっきり言っておきますけど、どっちもそう見えてるだけですからね。
これディスリーじゃないですからね。
ディスリーじゃないですからね。想像の話ですからね。
想像じゃないです、しかも。
いや、もういいです。はい。
僕にはそう見えるって。僕の眼球はそういう作りになっているってだけ。
なんだよ、お前。ええ、それ死神からもらった目なんか、お前、それ。何なんだ、お前。何の機能だよ、それ。
そういう風に見えてしまうことはたまにあるっていう。
あるってことですね。
はい、赤が青に見えるみたいなもんで。
なんかね。
はい。
多分それ眼科行ったら異常、異常な病気です
から、ね、そうそう、だから僕らの眼科行った方がいいんですよ。
はいはい、ええ、赤と緑どっちがはっきり見えますっていうやつですよね。それに引っかかるタイプだ。
それ多分引っかかるでしょうね。
多分引っかかると思います、うん、あれ、
うん、なんかみんな水戸岬ハゲてないって言うんで。
いやだだ、いやそ見りゃ分かることだから、はい、別に、はい、はいはいはい、ということで、うん、なるほどね、うん、まああとはシンポジウム、
はい、
17日の人間シンポジウムすごく楽しいですねということなんですけど、実際にね、ええ、17日シンポジウム開かれてね、
はいはい、
まあ、もちろんコウスケ君、あとはマチルダさんもまた東京から来ていただいて、
は
あ、はあ、あとはまあ名古屋たつらう会の会長と副会長がね、
はい、
はいはいはい、もう安定の出席ということでね。
そうですね。
いやー嬉しかったですね。
うん、楽しかったですね。
会長副会長頼もしいですね。
なんか、そうですね。
はいはいはい、はい。
本当にちょっと頼もしい感じがありますね。
頼もしい感じがありますよね。
ね、
ちなみにこれもちっちゃい宣伝ですけど、名古屋たつらう会、ついにホームページもできましたから。はい。ぜひそちらの方も見ていただきたいなと。
はいはい。
思いますけれど。いやまあ、結局、なんでしょうね。シンポジウム第1回でしたけれど。
ええ。
まあ、タイトル修練、イベント名修練でしたけれども、
うんうん、
実際は特にあまり成果は出なかったですね、
うん、成果ゼロでしたね。
ゼロだったんだ。
ゼロですね。
楽しくただ喋ってただけでしたけれど、
そうそう、ね、そういう意味ではもう、
ね、そういう意味ではもう100点満点でしたけど、うん、シンポジウムっていうちょっと趣旨からするとちょっと成果なしでね。
そう、だから成果なしだから、第1回とは呼べないですよね。
ああ、そうなんですか。
うん、だから 0.5 回。
0.5 回ぐらいな感じでね。
うん。
最終的に僕が1回沖縄弁が出ちゃったっていう、それぐらいでしたね。
あ、そうでしたね、う
ん。変なベクトルで変な結果が出たんで。
はいはい。
まあけどやっぱり今回はまあコウスケ君が初めてね、うん、お店の方に、なんであの時カフェの方に来ていただいてね。すごかったですね。
ええ、
高青年の、
高青年の、高
青年プリがすごかったですね。
こんな人間いるんだというかね。
あんな人間がいるんだ。そしてあんな人間がこんな番組聞くんだっていうね。
ああ、はあはあはあ。そうですよね。
そうですよ。
それこそ親を見てみたいですね。
あ、親の顔見てみたいと。
ええ。
いい意味でお前の親の顔を見たいわ。行ってみたいですね。
行ってみたいですね。
いい意味でね。うん。どっかでボロ出すと思ったら、最後に拾った猫育ててるって言われた時点で、ちょっともう、心折れましたね、ちょっともう。もう悪いとこ探すのやめようって思いましたね。
うん、ちょっとノックアウトでしたね。
ノックアウトな感じでしたけれど。いや本当にね。まあけど、本当にこうやって遠くからね、
うん、
来ていただいて、本当に、その説はありがとうございましたということで。
はいはいはい。
やっぱこうね、ちゃんと俺大切ですから、
ええ、
やっぱメールで俺もいいですけど、
うん、
やっぱ僕らのポッドキャストを通して、
うん、
俺していきたいなと。
うん、
はいはいはい。
やっぱりその出ると思いますよ、そういう感情が。
どうですね、伝わりやすいと思う。
そう、もろに
もろにっていうか、
うん、
はいはい、
なんか僕も今、まあまあ、俺言うのし忘れたんで、
はいはいはい、じゃあもろにちょっと出していただいて、もろに
出てますよね、
はい、いやまあもう出てるんだ、もう
しまったっても
ん、いやしまったっていう感情がもろに出てるんだ、いやいや感謝の気持ちがもろに出てんだと思ったんだけど、
う
ん、はいはい、
だからちょっと今僕ちょっとやばい、
いや何が今からでも遅くないよ、ありがとうねあの時っつって、
本当にありが、本当にありがたいと思ったら、
はいはいはい、はい、
もう瞬間なんてないと思うんですよ。考えるとか。
ああ、なるほど。
もうそういうの、ゼロ距離でもありがとうが出ると思うんですけど。
ああ、出ると思うけど、はい、はい。
出なかったですもん。
出なかったですねってなんだよ、お前。感謝してねえみたいになっちゃった。
感謝してるんですけどね。
上手ね。だから感謝してるときで逆にありがとうって言葉出ない気がしますよ。
あ、本
当？なんかよく言うじゃないですか。本当に美味しいときって美味しいって言わないとか。
ああ、はいはいはいはいはい。うん、もうナイスフォローですね。
いや、ナイスフォローって言っちゃうとまたその話も嘘みたいになっちゃうから。
本当にそうですね、でも。
結局はありがとうございますっていうことですよね。
ああ。
いや
ありがたすぎて僕の場合はちょっと機嫌が悪くなるんですけど。
なんでだよ、まあ、あのうますぎてなんか腹が立つ病の時も俺一切意味が分かんなかった、ね、1時間話したのにちょっとピンとこなかったんで、まあまあそんな感じでしょうね。
そんな感じですね。
はい、というわけでね、まあ早速じゃあ次のお便りいっていいですかね。
いいですよ、イラつくんで。
なんでだよ、誰にだよ、ということで、次のお便りです。上田先生、徳松さん、はじめまして。はじめましてですね。いつも楽しく人間病院を拝聴しております、ロード・オブ・ザ・ポテリングと申しますっていうね。なんかまたポテト関係が出てきましたけれど、これポテコさん関係ないんですかね、これ。今回長年疑問に、なんでサイっつったんでしょうね。長年疑問に思っていたことが、実は病気ではないかと思うに至り、メールさせていただきました。それは、他人、かっこ自分も含めての、一人称が気になってしまうというものです。会社の先輩で、一人称が、オイラの人がいます。最初に聞いた時から違和感はあったのですが、特に突っ込むこともなくスルーしていました。ただ、聞くたびにもやっとしてしまいます。なんというか、オイラには演出してる感が出てるというか、あえてそれを選択している心理は何なんだろうと気になっています。かくいう私も自分の一人称が定まらず、俺、僕、自分を使用し、それぞれに居心地の悪さを感じ、変に使い分けてしまっています。俺にはなんとなく傲慢さを、僕にはどこか気恥ずかしさを感じ、結局自分が無難だと判断して自分を多用してしまっている状況です。結局こういう自分自身の呼び名の迷いから突き抜けた先に、実はオイラなど個性的な一人称が存在してたりするのでしょうか。長文乱文申し訳ございません。信頼のほどよろしくお願いいたします。ポテポテということで、なんか最後でまたなんか怪しい疑惑が出ましたけどね。これポテコなんじゃねえかっていうね。
これはクワマンポテコさんなんですかね。
いや、わかんないですけどね。なんともわかんないですけど、そこは、そこは特に広げないですけれど。はいはいはい。
そうですね、
ということで。
考えてもわかんないんで。
わかんないことなんでね。はい。はい、まあけど、はじめましてということでね。
うん。
どうですか、まあこれもなんか、
ええ。
なんか話したことあるぞ系ですよね。
そうですね。まあ、ちょっと研究済みみたいなところもありますけど。
研究済みみたいなところもありますけど。
ええ。だからもう、まあ、明確な答えが出ると思いますけど。
いや、そうなんだ。
はい。
ちょっと自信があるぐらいな感じですか？
まあ、ね、もう研究結果出てます、ね。
あ、本当ですか。ちなみにですけど、
はい、
僕は、結構最近ってほどでもないけど、一人称がオイラの人は。
うん。
接したことあります。
本当？
あ、はい、あります、あります。しかも、
レアだね。うん。
しかも、意外っていうのかわかんない。意外なのかな？逆に順当なのかな？女性です。
へぇ
ー。はいはいはいはい、はい。
あ、ほんと？
女性でオイラでしたね。
すごいね、それ。
あ、すごいですか？
すごいね。
うん、うん、うん。やっぱまあ、気になりますよね。はい。
まあ、それは気になりますよね。
気になりますよね。
うん。
まあ、突っ込んだことはないですよ。オイラって、とかは言ったことないです。
あはははは、
うん。
でも、いちいち気になるでしょ？やっぱり。
慣れたっけな、どうだったっけな。まあ、けどやっぱり、その、筋肉がピクって動くほどは、最後の方はもう気にならなかったですけど。
うん。
同化はしなかったですね、やっぱり。あ、この人はこういう、自分のことをオイラって呼ぶ人なんだな、もう、インプット、完了、みたいな。
うんうんうん。
にはなんかならなかった。やっぱり最後まで、なんか、
うん、
オイラ、みたいになってましたね。僕の中のコンピューターが。
ああ、なるほどね。
オイラってなってましたね。
ああ、はははは。いや、自分のものにしてたんですか、その人は。
だから、その当事者をね、
うん、
知らないんでね、
うん、
上田くんは、
うん。そうだね。
ちょっと評価が伝えづらいですけど、
うん、
僕からすると、
うん、
してた方だと思います。
へぇー。
はいはいはいはい。
あ、ほんと。
いやー、けどその、いや、この話超難しいですけど。
自分のものにできるんだ、オイラって。
いやいや、だからそういう意味で、いや、全然できてないですよ。
うん。
いや、もちろん全然できてないですよ、そんなの。
そんな、
できてるわけ
で、うん、いや。北野武でも自分のものにしていないと言われてる。
いや、あれもしてねえんだ。うん、あれもしてねえっていう意味では全然してないよ。
あ
全然、あ、ごめんなさい。そういう意味で言ってんだったら全然してないですよ。
あはははは
別にその人の道着の袖が破れた道着いつも着てたとかじゃなかったんで。
あはいはいはい。
はいはい。全然オイラを自分のものにはしてなかったですけど、
うん、
なんだろうな。
うん、
まあ、そうだね。ちょっと急に分かんなくなっちゃったけど、全然物にしてなかったです、うん、オイラはね。
ですよね。
で、そうそうそうです。ちなみに僕らの同級生で、
うん、
龍馬先生っていうのがいますけどね。
はいはい。
龍馬先生も一時期オイラ使ってましたよね。
本当？
いや、使ってましたよ。
本当？
はいはい、全然使ってましたよ。
い
や、全然使ってましたって。
僕耳塞いでたのかな。
いや、もう受け止めれてなかったのかな。もう
嫌すぎたのかもしれない。
いや、全然使ってましたよ。
あ、本当？
はいはい。
オイラ
全然使ってましたよ。いや、けどちょっとふざけた時なのかな。だから常なんつうのかな、こう常時使ってた感じではなかったですね。
あ、
常用はしてなかったかもしれないです。
あ、本当？
ちょっとなんかやっぱりチャンスの時とかかな。
あ、ここぞという時に。
ここぞっていう時。だから、まあ、これで一旦メールの方に戻りますけれど、うん、もうこれ、会社ですからね。
うん、うん、うん。
はい、もう僕もバイト先にいましたけど、
うん、
バイトと会社だと、またちょっとレベルが違いますからね。
まあ、でも職場は職場です
からね。まあ、職場は職場ですけれど、まあ、コンビニの方が、まあ、言いやすそうじゃないですか。
まあね。
うん。
うん。確かに。
いや、なかなかですね、どういう会社かわからないですけれど。会社の先輩で一人称がオイラの人がいますってことですね。
いや、すごいね。ちょっと、まあ、でも、そうですね。ちょっと、ずれているというか、ずれにはかかってますよね、この人は。
ね、その、オイラって言ってる人ですね。
そうそうそう。
うん。で、だから、うん、その、なんだろう、その、この、ロード・オブ・ザ・ポテリングさんが、
うん、
僕ね、多分これ文章読んで、多分これ男性だと思うんですよね、当たり前ですけど。
うん、
だから、ポテコツさんじゃないと思うんですけど、本当に。
は
い、
うんうん、
一人称が定まらずにオイラに至ったという経緯じゃ僕はないと思います、感染ルートとしては。
うん、
だからその結局自分の一人称に迷い続けた結果、オイラにがしっくりきて、
うん、
オイラと名乗り出したっていう感染経路ではないと思うんです、僕は、
うん、
そこのあんまり考えずに急にポンとオイラにたどり着いた感じじゃないとたどり着かないですよ、
まあうん、まあまあオイラなんてそうでしょうね。
ですよね、
うん、
だからまずその一般常識って常識っていう言葉は難しいですけれど、
ええ、
常識的に考えて、うん、まず標準的な一人称の悩みの話から解決していった方が早くないですかね。
はい、そうですね。う
ん、ね、
うん、
まあ、ポテリングさん、
うん、
と同じような悩みは常に僕も今抱えてますけれど。
ほうほうほう。
まあ、僕は使い分けてますね、俺と僕は。使い分けてるというか。
ああ、はあはあはあ。
まあ、つい最近話した気しますけどね。
まあ僕も僕と俺ですね。
そうですよね。
でも、やっぱり僕は、
はいはいは
い、僕を使う比率が、もうすごく、はいはい、多いので。
多いですね。はいはい、
まあなんなら9対1ぐらいなんで。
そう
ですね。だからもう、僕で行こうかなって。っていうのもあるんですけど、まあでも、俺を使ってきた人に対してね。まあ、オイラ的に取られても困るんでね。
オイラ的には取られないけど、
うん、
俺で来てる人に対して僕っていうと、
うん、
ああ、そうか、
うん。
ちょっとこう、作為的な謙虚さとか感じちゃうかもね。
でしょ？
うん。
それは嫌ですもん。
ああ、なるほどね。
俺。
いやいやいや。 今作為的なお礼でしたけれど、はい、いやだから、うん、あとはこれも散々言ってます言ってると思うんですけど、
うん、
あとはメールですよね結局、
うん、
日常会話ってお礼とかも、
うん、
オレとか言うとちょっとニュアンス変わったりとかしますからニュアンスでごまかせる場合ありますからね。
オレ いましたね。
オレいましたよね。
いましたね、うん、
まあ、僕とかも僕とか、
うん、はいはい、
でちょっと僕だとね幼稚ですけど僕っていうとまあ大人な感じとか多少ニュアンスとか出せれるんで、
う
ん、
そうですね。
だから一番メールがね、
うん、
メールは迷いますよね。メールで俺って言われたらね。
そう、はい。そうなんですよ。
今回の件で俺は思ったんですが、とか言われたらね。
うん、
完全なる非常識。そいつこそなんか道着の袖破れた服でメールってんじゃねえかみたいなやつですからね。
そう。だから、はい、そう。だから、俺使ってる人にメールするときに、俺使えないじゃないですか。うんうん、難しい、ね。
メールで俺使ってくる人っています？そもそも。
あ、いますよ、それは。
あ、いますか。
います、います。いますか。で、それはね、やっぱり、道着の袖じゃないですけど、
はいはいはいはい、
破れてんなーとは思いますよね。
だから、メールの時の僕って思ったより弱いんですよね。
うん、ああ、はは、そうですね。
メールの時の僕ってすごく弱々しく見えちゃうんで、
うん、
で、自分を使うんですよね。
ああ、なるほど。
で自分を迷って使うんですけど、
うん、
すごい恥ずかしいですけどね。やっぱ自分のこと自分っていうの。
漢字で僕はいいんじゃないですか？
ああ、なるほどね。
漢字とかね、うん。
漢字で僕ってやるとちょっと大人っぽく見えますかね。
確実にカタカナの僕とはもう一線を画してますからね。
そういう意味では逆で、うん、俺も、カタカナの俺だったらまだ柔らかいかもしれないですね、なんか。
ああ、そうですね。
漢字の俺の方がなんか、
うん、
俺って感じしますけどね。
ああ。カタカナの僕使ったことないんですか？う
ん、カタカナの僕、あんまり使ったことないかもしれないです、僕。
あ、本当に。
今の僕は漢字の僕でしたし。
あ、
はい。
僕、カタカナのちょっと試しに使ったことあるんですけど。
ちなみに今の僕どっちだったんですか？
え？
今、常年後僕って言いましたけど、今の僕どっちだったんですか？
今、ひらがなです、僕。
いや、なんなんだよ。
はい、
なんだよ、もう、ややこしくなってきた、お前。ひらがなも出てきた。
通常ひらがなです。
通常ひらがなの僕で喋ってんだ。
はい。
あ、そうなんだ。
うん。
僕結構漢字の僕で喋ってるんですよ、実は。
あ、ほんと？
はい。なんだ、この会話。わかんないんだよ。
結構大事だよ。
大事だよってなんだよ。
うん。
あ、そうなんです。僕結構漢字の僕で喋ってますね。
だ
からどっちかっていうと、本当はカタカナの俺で喋りたいんですけど。
ポッドキャストも。漢字じゃないんだ。
ポッドキャストも本当はカタカナの俺でやりたいんですけど、
うんうんうん、
やっぱりちょっと、リスナーさんに嫌われるじゃないですか。
そうですね。
やっぱり、
徳
マスのくせにって絶対なるじゃないですか。
僕は徳松くんに対しては俺使ってるんで。
ああ、はいはいはい。え、どっちの俺を使ってるんですか？
カタカナですね。
カタカナのね。はい、
うん。だからその、はいはい、徳松くんと喋ってるからには俺を使った方がやりやすいんですけど。でもその、リスナーさんに嫌われたくないっていう。
いや、お互い同じ気持ちだったん
で、ね。そう。だからちょっとやりづらいところもあるというか、なんだろうね。なんか、ちょっと自分の中で、僕を使うことで、ひよってしまう俺がいますよね。
いや、だから、よくわかんなくなってきたけど、
うん、
俺にもひらがなの俺とかあんやっぱり。
ひらがなの俺はないですね。
ひらがなの俺、いや、俺にはね、
うん、
その俺は今、カタカナだったけど、
はい、
いやいや、だから、いや、存在はするってことね。
存在どうなんだろう。僕、見たことないですけどね、ひらがなの俺って。
ああ、そうですか。
はいはい、
誰
っていう話なんで。
誰って、でも、俺だよ。
ドイツみたいな。
ドイツって、俺だよ。
あいつって聞きそうな感じになるんで。
あいつって言いたくなっちゃうんだ。
はい。
なるほどね。
ひらがな。
あいつって言ってるときは、俺って言ってますからね。難しいですね。だから、本来は、この範囲で考えないといけないんですよ。
はいはいはい。
要するに、カタカナ、漢字とか、 ひらがなまでなんですよ。悩んでいいのは。ねうんうん、だから、やっぱり今こうやって一通り話して分かりましたけど、うん、オイラっていうのは反則なわけですよ、やっぱし。
そうですね。
うん。うん、
狂気ですよ。
狂気。うん。やっぱりそこの、なんだろう、うん、この三つをね、
うん、
使って、その、うん、要するに、だからじゃんけんで言ったら急にピストルって言ったやつですよ。
ああ、なるほど。
うん。うんはやっぱりこうルール違反ですから、やっぱオイラっていうものに対して、んって思っちゃうのはしょうがないでしょうね。
例えば女の子で、
はいはいはい、はい。
うちはどうですうち。
で、だから基本的には、じゃあ女性版をね、
はい、
想像するに私と、
うん、
あ、女性って何があるんでしたっけ私と、はいはいはい。まあ、漢字の私と、
う
ん、
そうそう。
まあ、私と、カタカナの私。
私と、ひらがなの私もありますし、で、あたしもありますしね。
ああ、あたしがあるんだ。
うん、で、うち。
うち、ああ、うちか。
うちもカタカナありますね。カタカナ、ひらがなありますね。
けど、うちはちょっと関西とか入ってるから、全国的には、使いづらい、使いにくいとかあるかもしれないですね。
ああ
。女性の方がちょっと少ないですね、そう考えたら。
そうですね。
はいはいはい、はい。
でも私、使えない人がうち使ってるの見たときは、
はいはいはいはい。
ちょっとキュンときましたけどね。
あ、キュンとくるんですか？
そうですね。なんか私は、私使えないんです。
うち。ああ、そうなんだ。で、さっき言ったのは何でしたっけ、最初に言ったの。あたいでしたっけあれそんなこと、そんな話してないでしたっけ何でしたっけ
でも、あたい、あたい、
あたいは反則ですよ、
ね。あたいに近いとこありますよね。
そう、あたいも反則ですよね。
反則ですね。
あと、まあ、名前で言っちゃう人とか、まあ、日常生活でいるかわかんないですけど、なんか、うん、ミキはとか。
はいはいはいはい。
そんな人いるんですか知らないですけど。
名前で言う人
名前で言う人。
名前で言う人いるんじゃないですか。
いますよね。だから、うん、けど反則の部類ではないですよね。
まあね。
一応選択肢には入れていい部類にはなってますよね。
うん、
うちも。だから、
うんそうだね、
私うち名前。
うん。
私もあそうか。私もいいんだよね。
私もいいですけど、私はちょっとね。そうですね、なんか
私もまあルール上はいいですよね。
ルール上はいいんですよ。
選んでも、
うん、
で何がダメなんでしたっけ。何がダメっていうか最初何が上手くん何て言いましたっけ最初。
え、女の人の
女性の場合の、はいはいはい。
いや別にな、あれですよ、うちですよ、うち。
あ、うちでしたっけ。
ええ、
だうちはどうなんですか、結局ルール上、うん、セーフなんですか。
だからそこ、やっぱりね、もうこれちょっと、いや、汚い言い方ですけど、
はいはいはい、
使う人によるんですよね。
あ、そうなんですか。
うちは。
まあ、だって関西弁だったら、うちとか別に普通なんでしょうしね。
だからその、裕福だとダメなんですよ。
ああ、なるほど。
うちはね。
北川景子だとダメなんですね。
北川景子が使ったら、そうですね、ちょっと、まあ法律では何も咎められないですけど。
いや、なんでだよ。どうにか咎めようとしてるのよ、お前。
そうですね、
今回結婚して金持ちだったっていうことを知ったんですけど。
あ、そうなの？
北川景子って金持ちらしいですよ。
ええ。
はい。最悪でしょ。
最悪だね。
最悪。
ほんと？
はいはい。なんかすごい、お父さん社長的な感じらしいですよ。
本当、
はいはいはい、
なんもうやっぱりあれだね、妬みって消えないんだね、この感情は。あ、そう、
あれで金持ってんだって思、やっぱ思っちゃいますよね、
許さん。
うん、さらにで頭もとにかくいいらしいですね。
たまらんな。
たまらんでしょ。あれバカじゃないとダメでしょ。あれ、バランス取れないでしょ。バカで貧乏じゃないとバランス取ってるんですよね。どうバランス取ってるんですよね。どこでバランス取ってるんですよね、北川景子ね。
すごいですね。
いや、本当に。
ああ、そう。
らしいですよ。
ちょっと見る目が変わるかもしれない
ですね。ああ、なるほど。
い
やだから結局なんかやっぱりそのオイラっていうのは反則であるし、
ええ、
まあ当然アチキとかは反則ですからね。まあ女性で言えばね。
はいはい。
だから反則に対してどう接すればいいかっていう部分で、
うん、
だから結論から言うとそのなんだろう、進化系ではないですよってことですよね。オイラは。
あ、違いますね。オイラは完全に。
ただの逃避ですよね、その。
そうですね。逃避。うん、もしくは、そうですね。チョイス。
いやいや、チョイスだったらなんか良さそうな気しますけど。なんか、なんか私ってどうなんですか。もうなんかいろいろ僕と俺と私で悩みすぎて、
うん、
私ってなったの。
いやもう私はもうね、もう作為的とかそういう次元じゃないんで、
はいはいはい、
もうあの完全に選んで使うお上品なものをセレクトショップでもう見つけたみたいな。
いやだから、その場合はどうなんですか、ルール違反になるんですか、その一人称協会ではやっぱりその邪道として扱われるんですか、それとも逆に高貴なものとして扱われるんですか。
高貴ですね。
あ、それをもう使えちゃうんだ。だったら僕が明日から、あの、私って。
はいはいはいはい。
で、使う分には別に、
うん、
まあ、その、文武相応っていう部分ではダメですけど、
うん、
別に、そのルール違反ではないってことですか。
そうですね。まあ、もうルール外なんで、私はね。
あ、そうなんですか。
うん、でも、勘違いしないでほしいのは、
はいはいはい、
私はもともとそういう皇族の人しか使っちゃいけないんだ
よ。そうだ、
ええ。
やっぱり権利ある、権利問題あるんだね。
今はもう うやむやになってますけどね。
ああ、そうかそうか、ね。今は一応、平等っていう世の中ですからね。
うん、そうそうそうそう。
あ、じゃあ結局使えないんですね。
いや、本当はね。
本当は使えないけどってことか。
で、まあ、言葉なんか、まあ、自由ですから、使うのは。
あ、そうなんですか。
うん。
いや、だからそういう意味では、オイラも全然自由なんです
よ。自由ですよ。
ね、うん。けど、やっぱり、ルール違反であるってことには変わりないってことですよね。
うん、そう、自由だけど、やっぱりその自由の中でも、やっぱりね、こう、あれ、おかしいんじゃねえのって、思いながらちゃんと生きていかないと、
うん、
まあやっぱり北野武みたいになりますよね。
いやだから北野武はさ、
うん、
ちょっと違うと思うんだよ。
あ、そう、
僕は、
う
ん、北野武はなんかその時代背景とかもあってね、
うん、
だ北野武が、うん、そのなんだろう、こう受けた、
うん、
影響を受けたオイラと、
うん、
僕が最近知り合った女性のオイラの影響先が違うから、
うん、うん、
うん、だからなんだろうな、今の時代こう北野武のオイラはさ、
うん、
やっぱりその下町の文化っていうものが多分あったんだよ、多分そういうオイラっていうね、
うんうん、
なんかこう煙突掃除の少年みたいな、そのイタリアじゃなくてね、
ああああ
、浅草の煙突掃除、
はい、うん、
バイトでしてますみたいな、
うん、
感じのオイラなんだよね。
ああああああ、
うん、なんか今の時代オイラっていうと、
うん、
なんだろう、最初に思いつくのなんだろうな、
うん、
最初に思いつくのあれとかだもん、あの小僧妖怪とか。
ああ、はいはい、
小僧妖怪ね、
うーん、
はいはい、あの取り付いちゃう感じ。
ああ、はあはあ、
うん、
あ、
なんか、かオイラはお前にしか見えてない、周りのやつには見えてねえんだよとかいう、なんかちょっと小僧妖怪を演出してんじゃないかなっていうのはオイラっていう、
うん、でもそれなきにしもあらずですよね。
そうですよね、けどこの場合会社の先輩でっつってますから、どっちかっていうと北の寄りかもしれないですね。
あ、小僧妖怪ではないんだ。
小僧妖怪じゃなくて、うん、下町のオイラっていう可能性がありますね。
あ、本当。
浅草、あれですよね、なんか。
うん。
北野武の有名な曲ありましたよね、なんか。
浅草キッド、
浅草キッドみたいな歌ありましたよね。
ありましたね。
はいはいはいはい。だあっち寄りだと思うんですけど、
あ
それとこれでまたちょっと違う気はしますけどね。
まあ違うでしょうけどね。まあでもまあ北野武というか、
はい、
おいらは僕は気になりますね。
やっぱその北野武のおいらに関してはすごいなんか許せないっていうか、そう悪意すら感じますよね。なんか
感じますね。
すごい許せないぐらいな感じですよね。ちょっと
オイラをオイラと思え見ろっていう風に思われてるような、
なんかちょっと強そうなんですよね。ちょっと
そういう感じは、ね、
ちょっとチンピラチックな感じもあるんですよね。
そう
けど現代のオイラにはさっきも言いました、小僧妖怪の要素が多いんで、
う
ん、
はい、
あんまり僕憎めないですね。やっぱ憎めはしないですね。
うん、ちょっとまあちょっと可愛らしいんだ。
可愛らしくはないですけど、まあ、まさに小僧妖怪を見るような、
あ本当
小僧妖怪を見るような視点ですね。やっぱオイラに対して、
あ本当、
お小僧妖怪みたいなね、なんか
妖怪に見えるんだ。
妖怪っていうかだから、
うん、
なんかこう小僧妖怪なんで可愛い感じですよ。
うん、
すごい悪いことしないっていう、
うんうんうん、
あの今日1日3回人間を踊らさないと驚かさないといけないのに1回も成功してねえでやすとかいうやつっていうイメージですね。悪いイメージはないんですけど、
うん、
やっぱりちょっとなんかこうやっぱちょっと自然に下に見ちゃうみたいな部分は出てくるでしょうね。なんかオイラとか言われたら、
あそう
小僧妖怪ですからやっぱり。
まあね、
うん、
なるほど。
なんでそこを選ぶんでしょうね、あえて。
やっぱり自分らしさでしょうね。まあもうどの呼び名もそうですけど、自分らしさってなんだろう、
って考えた結果、
オイラかな私かなとか、やっぱそこでしょうね。
だからそういう意味ではまあこのポテリングさんが言ったように、
うん、
やっぱりその呼び名の迷いから突き抜けた先っていう表現からすると、
うん、
まあ、突き抜けた先ではあるんでしょうけど、
うん、
まあ、突き抜けていいのかっていう問題なんですよね、結局。
そうだね。
どうなんだろう。いや、俺あんまり悩んでんのかな、本当に僕、俺、私で。
ああ。
オイラの人、本当。
僕は少し悩みつつありますね。もう統一したいっていうのがありますね。
あ、そうなんですか。はい、けど、その、三つからはみ出る予定はないんですか。ちょっと今回の話をきっかけに、オイラ悪くないなとか思い始めてるとか、そういうのはないですか。
いや、全くない。もう二択ですよね。
あ、二択なんですか。
ええ。
僕、俺。
ええ。で、俺、一色では多分いかないだろうから。
まあまあ、それはだって社会生活できないです
ね。そうそうそうそう。だからもう多分僕で行くかもしれない。
僕で行くっていうね。
ええ。
こっから聞いた人何のことか分かんないと思いますけどね。
ええ。
僕で行くかもしれないっていう。ちょっとまあ、こっから聞いた人意味は分かんないと思いますけど。
ひょっとしたら本当に俺捨てるかもしれない。
ああ、そうなんですか。
はい。
本当ですか。
ちょっとそういうことをたまに考えてるんですよね。俺使っちゃってる時に僕が俺とか思っちゃうんで。
いや何なんか登場人物がよく分かんなかったんだけど今。うん、やっぱそこに、
うん、
オイラって出てくるとうわずるいわって思いますよね。
それずるい卑怯ですよ。
やっぱ小僧妖怪っぽく見えますね。
それはもう人間ではないですから。
いやもう妖怪の扱いになっちゃった、
人間捨てるようなもんですからね。
ああ、人間捨てるようなもんなんだ、やっぱオイラっつっちゃうのは。
そうですね、やっぱり。
ああ、そうか。
人間でありたい。まあ人間のまま、こう生きていくなら、どれなんだろうなって。ちょっと、
う
ん、最近悩んでいますね、少し。
あ、そうですか。
うん、
けど僕はこの会社の先輩のオイラは、
はい、
北の寄りのオイラだと思いますね。
あー、ほんと。
いやけどすごいですね、これいくつぐらいの人かわからないですけれど、
うん、
オイラ、 すごいですね。なんかね、その僕が最近接したオイラの人は、ちょっと多分なんかこう、漫画とかの影響だと思うんですよ、やっぱり。
うん、
結局、
うん。
うん。だからまあ、いろいろ含めて可愛いもんなんですよ、別にね。
まあね。
うん。けど、北野系のオイラっていうのは若干闇を感じますよね。会社の先輩いくつなんだろうな。30代だったら全然多分大丈夫ですけどね。
で、北野系のオイラっていうのは、まあ、ネイティブみたいなもんですよね。
そうですね。なんかこう、
うん、
影響の受けどころが、
うん、
うん、なんかその、間違っても漫画とかではないでしょうね。なんかで
自分の根本というか、
うん、
育ってきた環境。
ああ、
うん、
なるほど。あ、そうか、浅草出身とかね、単純に。
そこを忘れまじっていう部分とかね。
あはあ、はあ、はあ、はあ。
うん。まあ、
その、三丁目の夕日感を出してきてるっていう可能性もありますね、なんか。
まあ、絶対あるでしょうね。
昭和を忘れんなよ、みたいなメッセージ性乗せてきてる可能性ありますね。
ありますね。思いっきりありますね。
ああ。なるほどね。
そうそうそうそう。
このなんていうんですか、この資本主義になった世の中に対してのアンチテーゼ、ノスタルジックなアンチ活動みたいのも感じますね。
アンチテーゼ結構使いたい人だね。
僕ですか。
はい。
僕アンチテーゼはちょっとすいません。大好物なんで。
大好物ですよね。
いやだ。え、アンチテーゼの話に移動する可能性ってあるんですか？
いや、大丈夫、大丈夫、大丈夫。
そんなに。
このメール置き去りになるから。
いや、もう、それぐらい重要危険事項が今発生してる。
危険事項だね。めっちゃそっち行きたいもん。
ああ。
ココイチぐらい好きなの？
アンチテーゼとココイチ。
は
い。まあ、けど、ココイチ食べながらアンチテーゼについて考えたい
よね。あ、ほんと？唐揚げ棒ぐらい好きなの？
けども、え？
唐揚げ棒ぐらい好きなの？
唐揚げ、5個入りのやつじゃなくて、串に刺さってるやつね。
そうそうそう。
ちょっと、身が少ないやつね。
そうそうそう。
衣が多いやつね。いや、まあ、唐揚げ棒。唐揚げ棒言うほど好きじゃないんだけど。
あ、そうなんだ。
最近、ちょっと、ふと思ったことだから、どうしても言いたいんだけれど、
うん、
アメリカンドッグを、
はいはいはい。
漏れなく、全人類が好きだと思ってたんだけど、そうでもないっていうことを最近知っちゃったんだけど、全人類が好きかと思ってたんですけど、
あ、はいはいはいはい、
そうでもないみたいですね、アメリカンドッグって。
そうそう、だから、そうです。はいはい、ココイチを、週にね、2、3回食べれるみたいなこと言う人は、
言う人は、
大体そうですよね、アメリカンドッグみんな好きだって思ってる人はいます
よ。俺が言ったまんまじゃねえか。
本当、そういうところあります。
そういうとこあるんですか。
はい。
え、アメリカンドッグって、あれ全人類が好きなんじゃないですか。僕、そう勝手に思ってて、
最近そうですか、
だからもう疑いの余地も なかったから、あんましリサーチしてなかったんですけど、不意にちょっとね、ちょっと自分がアメリカンドッグ買った時の空気が変だったから、チラッとリサーチしてみたら、そうでもなかった。っていう結果が出ちゃって、
はいはいはいはい、
嫌いじゃないんだけどね、そんなに食べないし、中には食べたことないっていう人もいますね。
アメリカンドッグでも、
けど、うん、けどおやつで手作りでは作るけどねっつった人は僕は未だに病気だと思ってます、
ね。僕ね、アメリカンドッグを食べる人、買う人、
はい。
今まで何回も見てきてますけど。
いや、どういうことだよ。どういう意味でお前アメリカンドッグ買う人見てんだよ。うん、
そのリサーチ結果として、
はいはいはい、はい。
そうですね、そのうちの、まあ、9.5 割以上かな。9.5 割ぐらい。
5割以上。まあ、95% が。
うん、 今それ食うのっていつも思いますね。
ああ、食うタイミングすらおかしいんだ。
今それ食うのって。
なるほどね。
アメリカンドッグ食べて、
ね、だからそのたまにみんなで旅行行って、
はい、
なんかこうパーキングエリアっていうのは、なんていうの、サービスエリアみたいなとこ行って食べるとかだったら、ああ、こういう時食べたくなるよね、でいいんだ。
まあそうだね。まあお祭りの時でも思うけどね。今、それ選ぶのっていう、ね。
いやいや、
うん、
お祭りの時はいつ食べてもいいだろう、まあアメリカンドッグ。
まあ遊園地ぐらいですね。アメリカンドッグ食べていいの。
けど、遊園地の時でも今っていう時あるんです
よ。遊園地っていうか東山動物園ですよ
ね。ね、なんなんだよお前。
アメリカンドッグ食べていいところ。
アメリカンドッグ食べていいの。
うん。
いやあれショックでね。
あ、本当。
いや思ったよりっていうかもう、
うん、
疑いの余地がなかったもんで。
あ、本当。
はいはいはいはい。だからもうあの根元のカリカリの部分をどうするかぐらいの話からスタートしようとしてたのに、
あの根元の部分が美味しいんだよねってあるじゃないですか、なんか。
いや、なんでちょっとそこの話悪意込めてちょっと喋ってる。まあありますよね。あの、
うん、
なんかちょっと面白いと思われたい時に引き出しから出すやつね、うん、
でもあれもねそれほど美味しいもんじゃないしね、あのカリカリ部分ね。
今更だろう、今更だけど分かってるわお前、
うん、
いやいやうまいでしょあそこのカリカリ。
いやでも木の味するじゃんそこ。
いやいや、それをガジガジしすぎてんだよ。
だってあれガジガジするところでしょ。
ガジガジするとこだよ。
ガジガジしないと意味ないところでしょ、まあ、
そうでもガジガジすぎてちょっと、
うん、
ちょっとあそこべちょべちょだから。
でしょ、
大人になるとそんなにガジガジできないけどね。
あ、
っていうかもう僕はあの大人の威厳を保つためにガジガジの部分捨てたことありますから
、ね、うわそれすごい勇気だね。
いやなんで
だ、すごいねそれ。
なんでそこへは評価してくるんだよ、
ね、あ、それはちょっと見直すところはありますね。
あ、そうですか、
うんうん、すごいすごい。
多分やけど女性の前だったかな、
うん、
ちょっとガジガジは、まあだから多分今思えばアメリカンドッグ食ってた時点でもうモテてなかった、
ね、まあそうですけどね、
はいはいはいはい、
やっぱあれですか、ちょっと参考までに聞きたいんですけど、もうガジガジ残したまましてるとき、やっぱりガジガジ見ながら捨てるんですか。
いやだからなんなんだよ
やっぱり
ガジガジ見ながら捨てるってね、そのなんかこうやっぱりもったいないなっていう。
あーはーはー。
いやだからそれはやっぱりあれですよ、その人間の正常な動きとしてやっぱりあえてもう見ないようにです。目を背けてですよ、やっぱり。意識しすぎて。なんなら、なんなら、もう、え、何お前、ガジガジしないのって言われてもいいかなぐらいな感じのノールックで捨ててます。
あー、もうなんなら言ってくれよぐらいの感じであります
よ。なんなら、お前、え、お前ガジガジだ、もう、俺はもう大人だから。ガジガジはしないよって言いたいぐらい。
あ、本当。
はいはい。だからそこのガジガジ論の話をしようとしてた、
ええ、
しようと思ってたぐらいなのに、
うん、
そもそもアメリカンドッグ自体でつまずくと思わなくて、この前。
ほうほうほうほうほうほうほう。
アメリカンドッグっていう文化自体がね、
うんうん、
そこまでもう今、この平成の世にはね、
うんうんうん、
もうその、ちょっとその昭和の人がさ、
うん、
なんかバナナの話しつけえな、みたいなのあるじゃない。
はいはいはい、はい。
もう病気した時だけバナナ食える話、もういいよっていうのあるじゃないですか。うんうん、ちょっとその、僕らぐらいの世代の意味で、
うん、
アメリカンドッグの話もういいよって思われてるかもしれない。
あ、かもしれないですね。あ、それ、あるかもしれないですね。
アメリカンドッグがごちそうの話もういいよって。
あ、
けど、バナナほどメジャーな話じゃないから、ふんわりしちゃってる、
ね。あ、そっかそっかそっか。
そうそうそうそう。
あ、そう。
だから、ちょっと上田君に教えておいてあげるわ。
うんうんうんうん、
だからそのアメリカンドッグの話若い人にすると。聞きられる。
ああ、まあしたことはないけど、うん、あれバランスを間違えて作ったおやつだからね。
そうだよね、
うん、でも昭和に作られたものだから、
うん、
ちょっと大事にされて
る。裕福な時代だったらあの衣の厚さありえないよね。
そうですよね。
そうだよね、
うん、油でベジョベジョの食べ物だしね、あれ基本的に。
いやいや、それ油ちゃんと切りゃいいよ、
うん、
でもアメリカンドッグの話になっちゃったから、お前もう戻れないわ、俺。
小麦粉に油突っ込んで揚げたものでしょ、あれ。
そうそうですよ。
でしょ？
ソーセージをね。安いソーセージをね。
そうですよね。
うん、しかも。
シャウエッセンなんか合わないですから
ね。合わないですよ、そんなの。
うん。
いや、もう戻れないんですけど、オイラの話に。
あ、ほ
ん
と？
いや、完全に忘れちゃいました。何の話してたか。
あ、うん、まあ、徳増くん以上に僕は忘れてますけど。
いや、ですよね、
うん、
今回はさすがにもう、で、なんでしたっけって戻れないです。
うん、
いや、なんか、ね、小学校の時フレンチドッグってあったじゃないですか。
ああ、ありましたね。
あれ、
はい、
あれなんなんですか、あれ。あれ、アメリカンになんか、対抗してるんですか、あれ。
いや、そうなんじゃないです。
あ、そうなの。どこら辺がフレンチなのかよくわかんない
です、ね。よくわかんないですけど。
ドボッとつけちゃってましたけど、
ね。うん、うん、うん。
ソースの中にね。
アメリカンドッグにからしつけるんですか、マスタード。
いや、だからもう今はやっぱコンビニ時代なんで、
はい、
こう両方出てくるやつだからつけますね。
あ、つける
んだ。いや、だから、いや、つけます。アメリカンドッグにケチャップだけなんて、アメリカンドッグのこと何にも分かってない
やつ。あ、そうなんだ。
そりゃそうですよ。けど、遊園地とかにある筒のピューって出てくるからしは、
うん、
あんまし辛いからダメです。
あー、ちょっとツンとするかもね。
甘いぐらいの。がいいです、アメリカンドッグ食うようなやつは。
あ、
甘いマスタードじゃないとダメです。
あのマクドナルドの、
うん、あれ
マスタード、
あのマスタード美味しいですね。
あれ美味しいですね。
あれ美味しいですよ、ね、
あれは美味しいですよ。あれ美味しいからって、
はいはいはいはい、
仲間じゃないですからね、あの、ま、アメリカンドッグ派と僕は。
ああ、近寄ってくんなよってことですか。
やっぱりそこはもう愛入れないですね。
チキンナゲット頼んだときに、バーベキューソースとマスタード両方くださいっていうの、いつやめました？
いや、僕最初からやったことないですけど。そんなゲスな。
いや、だから本当は、
最初の時点で、もうそういう。
いや、最初の時点で小学校とかも、いやいや、小学校とか含めてですよ。
あ、そうですよ。
小学校の時もやってなかったんです、両方ください。
よく覚えてないですけど、多分、
はいはい
はい、あ、どっちかにしなきゃいけないんだって思ったんでしょうね。
多分あれ、両方くださいって言ったら両方くれるんですよね、多分。
で、両方くださいって発想はもう絶対なかったと思いますね。
あ、そうなんですか。
はい。どっちかを選ばなきゃいけないんだ。ああ、厳しいなっていう。
あ、はい、あ、そうなんだ。
はい。
僕はもう未だにマクドナルドでもうマスタードと、バーベキューとマスタードどちらなさいますかって言ったら、ああ、じゃあマスタードで、かっこどっちも欲しいけどねって言ってますけどね、僕。大人なんて言わないですけど。
あ、はい。
かっこどっちも欲しいけどねって言ってますけど、
ね。あ、ほんと。
今でも言ってますね。
ああ。
言っちゃうんですよ、どうしても。思っちゃうんです。言っちゃうっていうか、思っちゃう。
そうですね。そこの部分で、なんかこう振り分けられるかもしれないですよ。その、両方欲しい人はもうアメリカンドッグ好きかもしれない。
そうそうそうそう。
はい。ちょっとそういうとこ。
両方欲しいから、もうコンビニのマスタードとケチャップ両方出てくるやつへの執着が、
うん、
じゃああれをどうやったらかけれるか。そう、アメリカンドッグを食うしかねえっていうね。どっちかってマスタード先行の話かもしれないですね。まあまあまあ別にビッグフランクでもあれ使えるんですけど。
あ、はい。
はいはい。
ビッグフランクとかね。もう食べたいと思わないっていうか、もう一瞬わかんなかったもんね。何の話をしだしたのかとか、そういうレベルなんで。いや、
僕は終始ソーセージの話してますからね、僕は。一貫して。もうなんなら、最初のお便り読んだ時から、僕はずっとソーセージの話してますから。
あ、そう。
そうそうです。はい。だから、まあ、オイラーとか、オイラーって言ってるやつと、 未だにアメリカンドッグ食ってるやつ、同じぐらいやばいっす。
ああ、やばいかもしれないっすね。
ですね。どっちがやばいっすかね。
いや、アメリカンドッグでしょ。
オイラより？
オイラよりやばいですよ。
マジっすか？
そうですよ。だっておかしいもん。
いやいや、おかしいもんってどうか。いやいや、だって、今でもセブンイレブン行ったら売ってるじゃん、アメリカンドッグ。
アメリカンドッグ好きっていう人は、本当にあの荒れてますって食材。
荒れてるって何なんだよ。
本当に。
なんでだよ、お前。いやー、ちょっとこの会社のこの先輩、オイラーっつってる人、アメリカンドッグとか、おごってくれそうですね、なんかちょっと。
あー。
どうなんだろう。ちょっとあの、今度あの、ポテリングさん、この上司に、アメリカンドッグ好きか聞いてほしいです。
あ、そうですね。
先輩、っつって。
アメリカンドッグ好きっすか、つって。
まあ、どっちかっつったらオイラ好きかな、って言いそうですけどね。僕の予想だと。
あ、そうですね。なんか嫌いじゃない、嫌いって言わないでほしいですね、なんか。
そうですね。嫌いって言ってほしくない。けど、ま、北の方面のオイラなんで。
あ、はいはいはい。
多分アメリカンドッグとかじゃないと思いますけど、ね。
ああ。
もんじゃばっか食ってるんでしょうね。
ね、はい、あ、そっか。まあまあまあ。
どうか。だからまあ、とにかくね。あれですね。
うん。
僕はまあ、もともとオイラに対して悪い印象がなかったので。
あ、そうか。
そうそうそう。いや、悪い印象っていうか別に憎めないですよ、そんなのもう。
へぇ。
いや、だから僕はもうその、じゃあ、大きく例えてしまうんだったら、そのオイラとかもアメリカンドッグも資本主義の犠牲ですよね。
そうですね、完全に。
この完全に資本主義の世の中が、こう、来たことによる、うん、やっぱり何かこう、やっぱその、そこから派生しちゃったもんだと思いますよ。
ああ、ああ、ああ、ああ。
だからそのオイラ、被害者だと思います。だから僕は憎めないですね。
ああ、そうですね。そういう側面があるって勝手に作ると、やっぱり憎めなくなりますね。
そうですよね。だから、うんって気になるのはしょうがないと思うんで、
はい、
もう一個、うん、もう一個事実が欲しかったと思うんですよ、ポテリングさんは。
うん、
だから最後に、すいません、先輩、アメリカンドッグ好きですかっつって。
うん、
オイラアメリカンドッグには目がねえよっつったらそう、あ、そうですかって納得できると思います。なんか今までもやっとしてた部分がスキッとすると思うんで、ぜひアメリカンドッグが好きか嫌いかをちょっと
やっぱ江戸っ子なんだ。
江戸っ子じゃないですかね、やっぱりちょっと
エロっ子じゃないですよね。
エロっ子じゃないですね。
エロっ子には江戸っ子です、ね。
最後にエロっ子って言いましたけど、江戸っ子で、江戸っ子のことです。
おいら。
アメリカンドッグには目がねえな、って。って言ったら許してあげてください、もう。愛してあげてくださいね。
めっちゃ腹立ちますけどね、そいつ。
いや、だから。いや、だから、もう違うんですよ。それ逆の発想です。もうそれはもう、それが腹立つっていうのはもう、上田くんがもう資本主義に侵されてる兆候ですから。
そっち側になっちゃってるんだ。
そっち側になっちゃってるってことですから。
それはダメだね。
ダメですから。ちゃんと。だってアメリカンドッグ研究家なわけでしょ、上田くんは。
あ、そうだね。
うん、そう、第一人者なわけですから。
はい、はい。
ちょっとその今後はオイラとの関係性についてもちょっと考えていってください。
ああ、そっか。ちょっと今日はね、はい、なんかためになったというか。
いや、なんで、どこがだよ、うん、どこら辺がためになったんだよ。
なんかやっぱりね、うん、どっか今の自分完璧と思ってるとこあるんで。
ああ、なるほど、うん。あ、ちょっと、新鮮な意見が入った感じがした
んで。自分史上、今、最強と思ってるとこあるんで。
いや、なんだろう。かっこいいね、なんかお前。
うん。
どっかのセールの時のキャッチフレーズみたいな、お前。
でも全然でしたね。
あ、そう、まだ知らないことがあるなっていう。
やっぱりオイラが資本主義に、
だから、
いや別
に答えみたいに言ってるけど、いや答えみたいに言ってるけど、まあまあまだ研究の途中ですから、最終的にこれを病院、お医者、本物のお医者さんに研究してもらうっていうところで僕らの。あとね、あとあの、 ちょっとすぐ見つけれるかわからないですけれど、ね、ちょっとごめんなさいね。
はい。
本物のね、お医者さんにっていう話をして今思い出したんですけれど、
うん、
医療メーカーみたいなね、
はいはい、
働いてるっていう、
あ、はいはいはい、
聞いてる方の中でね、
はい、
いましたけど、仁紀さん、仁紀さん。
はい、
仁紀さんがツイッターで会社で調べてみたら医療用のガチのサーモグラフィティは定価650万だったって書いてありましたね導入される際はお声いただけたらカタログをお送りしますって言ってだから一応定価で650万なんで、
あ、はいはいはい
はい、一応だから入手ルートはできてるんで、
うんうんうんうん、
あと650万なんとかなんで、なんあのカフェで稼ぐ、稼げば、あ、はいは
い、うん、
あの入り口のとこに導入できますからね。
そうですね。
はいはいはい。なんで、まあ、だからそういう意味では、まあ、どんどんもう、ちょっと研究がだいぶ進んできました、進んできましたね。
うん、そうですね。
はいはい、
なんか、僕らも曲がりなりにもね、
いやいや、なんだ曲がりなりにも何なんだ、俺ら。
何年かこういうことやって
る。何年かこういうことやってると、やっぱりちょっと見えてくるものもありますね、やっぱり。
そうですね、こう、かき分け、かき分けで出てくることも結構あるな、っていう。
ああ、なるほどね、やっぱり。かき分けて見るもんですね、やっぱり。
そうですね、まあ、なんもない時もあるんですけど。
なんもないでしょうね。はっきり言って、今回が一番なんもなかったですけどね。
でも僕はあったような気がしますけどね。
あ、そうですか。
まあ、
かき分け、かき分けたら、ガジガジが残った棒が落ちてました
少なくともそうですね、オイラに対してちょっと寛容になれる気がする。
あ、本当ですか、
うん、
いやー、ありがたいです。だから僕もなんでこんなにオイラの人に寛容だったんだろうと思ってたら、帰りにアメリカンドッグ買って帰ってたから、
ね、あ、そっか、
そうだったんですね。
そういうことでしたか。
だから思ったより周りあの人のこと許せてなかったのかな。
ああ、そうなんじゃないですか。やっぱり
明るい人だったからな。
ロード・オブ・ザ・ポテリングさんもそうなんじゃないですか、やっぱり
いや、ロード・オブ・ポテリングさんは許せてなかったでしょうね。
でしょうね。
ああ、
どうすりゃいいんだ俺と思って。
うーん、
俺なのか僕なのか分かんないですけど、
分かんないですけどね。
うん、メール
してくれたんで。そこもまだ見つかってないらしいですからね。
ああ、
まあけど、まあ、今回は、まあ、今回のその治療法としては、うん、アメリカンドッグが好きか好きでないかを解いてみれば分かると思いますよ。
あ、はい、そうですね。
そうですね。
うんうんうん、
ということで、まあ、今回は、まあ、途中からっていうかね、もう、ほぼソーセージの話になってしまいましたけど。
うんうんうんうん。
うん。ね、ソーセージ美味しいですよね。
まあ、ソーセージ美味しいです。
ちょっと、なんあのカフェでも、
うん、
アメリカンドッグ出そうかな。
ああ、
持ち帰りです
ごいね、なんかワンマンプリが
いやいやいやいやいや、ワンマンプリじゃないこんだけをアメリカンドッグの話した後だからいいでしょう、了承済みでしょう。
そんな好きなんだ。ああ、まあ、はいはい、はい、でもな、やっぱりなんか今心の中覗いたら許すってなんか見えたな。
あ、見えた、ほんと。オイラのアメリカンドッグっていうタイトルで売り出そうかな。
あ、本当。
うん。じゃあなんで滑ったのよ。この無敵な状態でなんで滑ったんだ。
あれ、わかんないの？
いや、わからんことはないけど。
うん、そのモードになると結構わかんなくなるの？アメリカンドッグモードになると、ドッグモードになると。
いや、ドッグモードってなんだろう。あれ、アメリカンドッグモードってなんだろう。川の面熱くなるときね。あ、本当だ、ウケねえや。アメリカンドッグモード全然ウケねえわ。ということで、まあ、今週はね、この辺でお別れしたいと思います。それではまた次回。さよなら。
パイチヤカの製材は親切実意を胸となじ、ウィッチに病の根を掘り葉を尋ね、その貢献を確かめて、ウィッチに売約証たる責任を尽くし果たさぬ、そのためにおいちに進化衆と隔てなく、貧苦の人には制約せん、おいちにおいちにの薬を買いなさい、おいちにの薬は療養